今日皆さんこの礼拝に来てくださって感謝です。今フローレンスと、ニューポートの、2つのキャンパスで礼拝を行っています。ニューポートの方はレビーの、映画館の方で、今行っています。2つのキャンパスがあります。そして今は、ローマ人への手紙のシリーズにあり、今日は、ローマ人への手紙の5章を見ていこうと思っています。でこのローマ人への手紙というのは、あなたがクリスチャンであろうとなかろうと、本当にこの人類史上で最も素晴らしい文学の一作品と言えます。そこにはどうやったら私たちがその聖なる神様との正しい関係を持つことができるのか、そういうことが詳しく説明されています。そう、私たちの最大の問題は食べ物とか仕事とか着るものではなくて、その神様、聖なる神様と私たちが切り離されてしまっている。それは私たちの壊れた罪のせいである。その私たちがどうしたら神様との関係を回復できるのか、それがこのローマ人への手紙に詳しく書かれています。そしてその1から3章においては、私たちが皆罪人である、誰もその例外の人はいない、すべての人が罪人である、そして神からの栄誉を受けることができないと書いてあります。そう、自分の本当の状態を知らなければ、その、治療、回復を受けることはできません。ですから、この1から3章で、私たちは皆、全員、誰もが罪人なんだということを、はっきりと書いているんです。そして4章に入ると、パウロが、どうやってこの神様との関係を回復できるのか、ということを、書き始めます。そしてそこでまず、私たちがとてもよく犯しやすい間違い、それを言っています。それは、そう、私たちの行いによる、そうではないということです。その宗教的な儀式、洗礼とか、その聖なる場所に行くとか、そういう何かこういうことをすればいい、こういうことをしたらいい、でもそういう宗教的な行いをすることではない、また十戒をすべて守ることでさえない、そう、必ずこの世の中では良い行いをすれば、いいことをしてれば、そうすればいいものが与えられるというようなことを言ってきます。でもそれは違ってるとパウロが言っています。その素晴らしいところ、4章16節を見てください。ローマ人への手紙、ローマの4章16節、そのようなわけで、そう、そのようなわけでというときには必ずここで話のターニングポイントとなりますね。そのようなわけで、それは、それはというところ、それというのは、私たちがこのようなものが神様との正しい関係にあることができる、許されて恵み、許されて正しい関係になるということ、それは恵みによるためでありとあります。そしてまた、世界の相続になることは信仰によるのですとあります。信仰、そして恵み、それは恵みにより、信仰による。神様の約束というのは、私たちが罪を犯したけれども、その罪から私たちを その救い出してくださる救い主が与えてくださるということ、そしてこうして約束がすべての子孫に保証されるためなのでしたあります。そしてじゃあ恵みと信仰によってあとは何もないだったら、じゃあ私はどうしたらいいんですか。私がキリストによって、もしキリストにある信仰において義と認められたとしたら、何か変化が、何か違いが起きるんですかと。そうすると五章ではもちろんそうです、あなたが信仰にのみよってキリストにあって義と認められたのなら、確かに間違いなく画期的な変化があなたの人生に起こるはずですと。ローマの5章1から11節には、1節ではパウロが6つの画期的な変化、それは信仰によってキリストにあって救われた者に起きる、その画期的な変化というものをパウロが、語っています。先週はまだ5章の1、2節、だけで終わりましたけども、まずその復習をしたいと思います。まず、一つ目の画期的な変化というのは、今やあなたは神との平和があるということです。以前は神との戦いの中にありましたが、今は神との平和の中にあります。2番目の変化、今やあなたは神への直接的なアクセスがあります。なぜならイエス様が取りなしてくださったので、以前はあなたは神の敵であり神から締め出されたものでありましたが、今は神様との直接、アクセスすることができます。そして三つ目の画期的な変化というのは、あなたには今希望があるということです。本物の希望があるということです。あなたの人生の中で初めて。その三つを先週話しましたが、今日は四つ目のところを見ていきたいと思います。ローマの五章三から五節から。ですからどうぞ皆さんご自分の聖書をここにお持ちいただいて、一緒にご自分の聖書を開いていただきたいと思います。ローマの5章3節から、すいません、5章の1節から読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みの信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光に臨んで大いに喜んでいます。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望によることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。そう、その不敬虔な者とは私ですね。7節、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は 私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われているのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストにより、私たちはよって私たちは神を大いに喜んでいるのです。お祈りします。神様、これは手を挙げて歌ったり手を握ったりすることでなく、この礼拝はあなたの御言葉がすべてです。その私たちの人生を大きく変えてくれるあなたの御言葉、どうぞその御言葉が私たちの心を貫き、私たちを揺さぶり、私たちの向きを変えてくださり、そして私たちの中でその働きをなしてくださいますように。どうぞ私たちの深いところで働き、私たちを変えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。そこで今日はまたもう一つこの画期的な変化というものを見ていきたいと思います。私たちが信仰のみによってキリストによって義とされたとき、その画期的な変化が起きますが、私たちは神の子供となって、神の息子娘となって、その4つ目の画期的な変化というのは、クリスチャンとなった今、苦しみや試練が全く新しい意味を持つようになります。そうです。クリスチャンになった、なっても、また私たちには苦しみや試練が起きます。そう、聖書には、私たちにはまだ困難があるとあります。ヨハネの福音書にも、私たちにはまだ困難があるとクリスチャンになった後も書いてあります。ですから神様は私たちが癌にならないとか、失業しないとか、離婚することはないとか、そういうことは一切約束して、神様は約束しておられません。でもあなたがそういう夫婦関係の問題や子供の問題や失業の問題や健康上の問題があったときに、あなたは一人ではないということです。イエス様があなたと共にいてくださいます。そう、神はすべてを支配しておられる主権を持った神様ですから、神様の御手を通らずに起きることは何もないのです。ですからただ偶然ただ起きちゃったということはありません。あなたが信仰によってキリストにあって義と認められたとき、神様は支配しておられ、命令され、制限しておられます。それは神の栄光と神の益のために、それはあなたの仕事の問題であったり、家庭の中であったり、同僚との問題、地域の近所との問題、いろいろありますけれども、その中で神様が制限され、命令され、支配しておられる、それは神のご栄光とあなたの益のためなのです。ですからそこには必ず目的が、神様のご計画が終わりになるのです。それが聖書の言っていることです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、神の私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私の立っているこの恵みに信仰によって導き入れた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく、患難さえも喜んでいます。 パウロが言ってることは、カンナンさえも喜んでいると。そうすると、って思ってしまいますね。わ、平和があって、希望があって、喜びがあって、そこまではわーっと思うんですが、そればかりでなく、カンナンさえも喜んでいますと、そこで、と思ってしまいますね。そうなんです。パウロがここで平和と希望とその喜びを言った後で、そればかりでなく患難さえも喜ぶと。なぜなら患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すからです。ですからこの苦しみが全く新しい意味を私たちにとってクリスチャンには持つようになるんですけども、でもそれが自動的に起きるわけではありません。ですから私たちがこう壁に問題に取り囲まれて八方塞がると感じるときに一体どうしたらいいのか、このギリシャ語、カンナンと訳されている言語のギリシャ語の意味は、圧迫する、苦しめる、恥ずかしめる、または狭いところに押し込められるという意味です。そう、そういうことを聞くと、こう、自分の姿が浮かんできますね。この問題の壁がどんどんこう、押し寄せてきて、自分を狭いところに押し入れてくる。それが夫婦生活であっても、経済のことであっても、将来のことであっても、子供のことであっても、そういう問題がどんどんどんどん自分のところに迫ってきて、自分の場所がこう狭く圧迫されているような気持ちになりますね。ですからもしあなたがクリスチャンで、キリストにある信仰にのみよって救われて、そして問題にあるとしたら、今日の箇所はあなたのためのものです。パウロが、喜んでいますという言葉、それから栄光、その2節で栄光と訳されているのは、3節で喜んでいると使っていると同じギリシャ語で、そこには歓喜するまたは自慢するという意味が含まれています。そうするとパウロって混乱してるのかなと思うかもしれませんが、そうではありません。パウロは3から5節で言ってることは、本当に確信に満ちて言ってることです。なぜなら、パウロは決して傍観者ではなく、自分自身が本当にすごい困難を体験した。だからこそ、そこで本当に体験したことを分かち合おうとしているんです。パウロは傍観者でなく、自分自身が本当に苦しみを味わい、苦しみを体験したものでした。ですからパウロ自身が確信を持ってその神の教えを語ることができるのです。そうです、そのパウロの証を見ることができます。第2コリントを開きください。第2コリント12章、ここにはパウロの本当に苦しみを体験したものとしての証が書かれています。12章の7節から、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。 そう、啓示というのは神様がパウロに、表されたことですね。啓示されたこと。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについて、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の何ですか、恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私が覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。でもどうしたらそんな心持ちになれるんでしょう。それはパウロだからできたんでしょうね、ブロッドバクシーと皆さん言われるかもしれませんね。どうやったらこのようなパウロのような考え方、心が持てるんでしょうかと。どうやって患難の中で喜べるんでしょう。でもパウロは特別だからと思うかもしれませんが、そうではなく、パウロだけではないんです。ペテロもヤコブも同じように話しています。その苦しみの中で、患難の中で喜ぶということについて、第一ペテロ4章12節から第一ペテロ4章12節、愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったのかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさいとあります。そうです。この燃え盛る火の試練にはいろんなことがあると思いますけども、いろんな問題があると思いますけども、でもだけどそういう問題が起きた時に何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、そして13節、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものになるためです。今度はヤコブの手紙も見ていきましょう。ヤコブの一章今度一章二節から、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいとあります。そう、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。 そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと。そうですね、私たちはまだ完全にはなっていませんよね。そうですね、私たちが完全なあの義の樫の木、イザヤ60章に書いてあったような義の樫の木になるためにはどうしたらいいでしょう。そう、私たちは数々の試練を通っていきます。その信仰の試されると忍耐が生じる、試練の中から忍耐が生じる。その患難の中にあって喜びと誇りを持ってそれを受け入れていく、対処していく。でもそれをどうやってその苦しみに直面しながら喜ぶのに必要なものを自分にはないのに、それはどうしたらいいのか。でもそれはあなたが義とされたのと同じこと、それは神の恵みによるのです。そう、恵みというものをただその救われる時に必要なものだけだと勘違いしている人がよくいますけども、それは救われるために恵みが必要なんだと。でもあなたは救われた後も信仰生活を生きていくのに神の恵みが必要です。恵みです。今は神様と直接神様に直接アクセスすることができ、そして私たちはその恵みの上に立っているのです。例えばそのクリスチャンになるとアカウンタビリティが必要だから、自分にはあのアカウンタブルなパートナーが必要だと。お互いをチェックできる、お互いを励まし合いチェックできるパートナーがあればいいんだと。確かにそれは必要なものですけども、でも恵みから離れてはキリストにいたものへと変わっていくことはできません。私たちはそのキリストの恵みに立って、その時に困難や患難が起きても今までとは違った対処ができるのです。どうしてこんな苦しい困難に遭いながらもただ落ち込まないでこうして喜んで生きているのはどうしてだろうと周りの人が思うとき、何を一体この人は違ったものを持っているんだろうと思うとき、それは恵みです。その恵みには裏と表の側がありますけども、それは私たちをただ救うだけではなく、また私たちに力を与えてくれて、ですからいろんな例えクリスチャンブックやクリスチャンのラジオ番組でもいろんなことを言ってきますけども、でも神の恵みによって神の恵みが与えてくれるその力によって私たちは今までと違う生き方ができる。ですから神の恵みは一つは一 つの表が許すことであるとすれば、その裏側には力を与えてくれる。第二コリント8章、その力を与えてくれる恵みというものを見てみましょう。その苦しみ、困難、苦境にあるとき、どういうふうに生きられるか、その恵みによって。第二コリント8章1節から、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びは、そう、もうここのマケドニアの諸教会の人たちは、あの激しい苦しみの中に追い詰められていましたね。その中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。そのマケドニアの諸教会の人たちは、この極度の貧しさ、貧困に苦しんでいました。でもその極度の貧しさにもかかわらず、満ち溢れる喜びで、そしてさらに与えることができたと。この神の恵みが彼らに与えられたときに、そう、私たちは救われるときに神の恵みを味わいますけれども、また信仰生活の困難の時にあっても、この恵みによって力を与えられるのです。今日のあなたはいかがですか？わかります。皆さんの中には必ず大きな問題に直面している方がいるでしょう。私はその方のために祈っています。これだけ大勢の人がいれば、この世界には必ず困難があり、そして困難な時代でもあり、ですから皆さんの中にはそういうもう圧迫されて壁が迫ってくるような、狭いところに教えられているような、そういう状況にいる方がいるでしょう。でももうそうやって壁が迫ってくる中にあって、でも恵みにあなたは立って、その神の恵みを意識していますか？神様、わかります。今問題の中にあるけれども、でも私はあなたの恵みをいただいていますと、もちろんその中に私も恐れを感じ、孤立を感じ、でもその中にあって、神の御言葉は何て言ってるだろうと見ると、私は今は神に直接導き入れられて、希望があり、神の恵みを得ている。それは救いの恵みでなく、一日一日この信仰生活を生きていく中にあって、必要な力を与えてくれる恵み、恵みです。分かった分かった、それは分かったけど、どうやってその恵みを本当に体験することができるんだろうと思っている方もいらっしゃるでしょう。なぜなら恵みは確かにマジックショーのようには働かないからです。 その恵みの源というものがいくつかありますか、ありますが、今日はその2つをお話ししたいと思います。そのあなたが恵みにつながることができるその源、一つはいつもなんですけども、それは神の御言葉です。でもう一つはちょっと驚きかもしれませんけども、神の民です。神の御言葉と神の民、この二つがその恵みの源なんです。恵みのを通してくれる管なんです。たとえあなたがもう八方塞がりになってどうしようもないと感じる時にも、その時にも神の人に、神を信じる信仰を持った人に近づくことによって恵みを得ることができます。そうすると皆さんは、またブラッド牧師、また神の御言葉、また聖書、聖書とスモールグループ、聖書とスモールグループ、その話というかもしれませんね。でも私はこのことを言い続けます。なぜならそれが聖書の言ってることだからです。私の言ってることではなくて、その聖書に書いてある恵みの通路、恵みの管。第一ペテロ4章をお開きください。第一ペテロ4章9節、第一ペテロ4章9節、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。ここで言ってることは、神様は神の恵みというものを人間に、信じる人たちに託しているということです。たとえ私たちはもちろん罪とで問題だらけですけれども、それでも私たちは神の恵みの通り管であり、その神様がその恵みの管理者として一人一人の信徒に神の恵みを託しておられるのです。だからこそ私たちがいつもスモールグループに入ってくださいって言ってるんです。このような大きな礼拝堂の中ではなくて、小さな近い距離のグループに入って、そして恵みを分け与える、味わうのです。私たちの神の恵みを受ける方法は、それは互いに使い合ったり、互いに祈り合ったり、神の恵みが人を通して与えられます。そうですね、スモールグループの中でいろんな困難にある人を助け合ったりしています。そしてこの神の恵みを このクリスチャンの交わりの中で味われるとき、体験できるとき、なんと素晴らしいことでしょう。でもそれをするには、やはり小さな近い距離 のグループでなければできません。神様はその恵みを神を信じる人を通して与えられます。ですから、もしあなたが他の信者の人たち、クリスチャンの人たちから離れてしまうとき、 そうしようとすることもできますけども、でも あスモールグループなんてもう今日疲れちゃったから今日は行けないと思うとき、スモールグループに来るときは自分がハッピーなときだけだけど、そういう疲れているとき、困難にあるときこそスモールグループに行ってください。なぜならそこには恵みが、あなたに必要な恵みがあるからです。そしてもう一つ、やっぱこの大きい恵みが来るのはやっぱり神の御言葉を通してですね。神の御言葉、この御言葉、確かに、すいません、使徒の20章32節で、ルカがどう説明しているかを見てください。使徒20:32、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。これはパウロがもういなくなっていく、去っていく時なんですけども、でもパウロは去っていくけれども、でもパウロが去っていくけども、ここにあなたにその恵みの御言葉を委ねますと言っています。この御言葉があなたに恵みを与えます。聖書というのは誇りをかぶった歴史書ではありません。もしあなたが、神様、私には恵みが必要です、助けが必要です、私にはその経済的なことにおいて神の恵みが必要ですとか、そういうふうに求めて思っている人は、決してテレビの前で何時間も過ごしていないでください。もしくはそのフェイスブックをに写真を載せたり、フェイスブックにどんな写真があるかチェックし続けて時間を過ごすのではなく、聖書を開いてください。フェイスブックには聖書にある恵みはありません。そう、もうあんまりこう問題があると、こんな時にスモールグループなんか行けないという人もいますけども、でもぜひ、確かにそれは戦いですけども、スモールグループに来て一緒に御言葉を開きましょう。私自身も牧師だからといってスーパーマンのようではなく、私自身も戦いです。いつもスモールグループに行って御言葉を開くということは、私自身がそのスモールグループの中で他の信者の方たちと交わりを持つことが本当に必要なんです。私自身が他の方たちから、スモールグループに来てくださる方たちから神の恵みをいただくんです。聖書を読むから読まないから神様に愛される愛されないということではもちろんありません。でも 私はこの信仰生活を送っていくのに、こんなに困難があり、問題があり、どうしていいかわからない時があるときに、私は神の恵みが必要で、その神の恵みを受けるのに、本当にスモールグループの中で、他のクリスチャンたちと交わることが自分にとっても本当に必要なんです。そしてその恵みを得ることは、そのすごい面白いあのテレビ番組を見て興奮すること、そうではなくて、毎日毎日毎朝毎朝神の御言葉を開いて、またあのスモールグループに行ってもなんかぎこちないし、いつまでたっても馴染めないしという人もいたりしますけども、でも私はあえてその神の恵みをいただくことのできる、そういうスモールグループに自分の身を置くのです。確かにそこではこう擦り合うようなあのこともありますけれども、その中でやっぱり神の恵みが与えられる。そしてパウロは言っています。そう、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですと。でも私たちのこの今の世の中にあっては、あんまりその忍耐だとか練られた品性だとかそういうものありませんよね。もう嫌になったらすぐやめればいいとか、そうですね、練られた品性の代わりに、それは内側からあの練られた品性というものは出来上がるものですが、この世の中の今の人たちというのは外側のイメージばかりにこだわりますね。そうです、そのイザヤの61章にあるあの義のカシの木のように育っていくためには、やはり時間をかけて試練をに遭いながら忍耐が養われながら、それから練られた品性が養われて義のカシの木として育っていくことができるのです。そして私たちはその恵みの土壌にあって育っていくことができます。ですからパウロが言っているのは、あなたがあの最後までしっかりとよく生き、神に栄光を期すことができるようになるためには、その恵みを受けながら生きていくためには、その同じ信仰を持つ人たちと交わりを持ち、神の御言葉をから恵みを受け、そして患難にあっても喜んでいくことができる、希望を持つことができる。だけどそれは一瞬にしてそういうことが全部起きるわけではありません。患難の中で喜び、誇り、歓喜する。患難を喜び、忍耐が生まれ、練られた品性が生まれる。それは神の恵みにあって信仰生活を送るしかありません。それは神の御言葉と神の人々からの スモールグループでの恵みを受けていくことです。神よ、あなたの御言葉を感謝します。神様、あなたの恵みによって私たちの罪を許してくださっただけではなくて、その後で信仰を持って歩いていくときに力を与えてくださるあなたの恵みに感謝します。その時に他の人がどうしてこの人はこんな苦難の中にありながら喜ぶことができるのだろうと思うでしょう。その時に本当にキリストが崇められます。これはこの世とは違う超自然的なことです。それは神様が私たちの内側に働いて恵みによって私たちを変えてくださることなのです。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。